理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第540回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月の天文現象をお伝えする回になっております。
今年最後ですね。
そうですね。で、12月の最後には翌年の、
天文現象の翌年来る年、今年の天文現象のおさらいなんていうのはやってたっけ、今まで。
してないです。
そう、
してないですし、
皆さん見ましたかぐらいの。
今年もしません。
あ、そうの。
あ、そうだから、こんなの見ましたよ。
行く年来る年だから、行く年をちゃんとなんていうかな、やんなきゃダメかなとちょっと思ったんだけど。
なので行く年来る年は、私の番組ではやりません。
あ、そう。
はい。で、
はい、
今回はですね、国立科学博物館参助会員登録記念チケット抽選、
じゃかじゃん
は、番組の最後にします。
おお、
はい、
引っ張る感じ。
あ、というかですね、思ったより応募数が少なかったので、
おう、
はい、あの、
ちょっと引っ張る感じ、最後でいいかなと。そう、
はい、
引っ張ろう。
なので、
はい、
抽選については番組の最後で行いますので、はい、そこまで聞いてください。
あの、関係者は。
で、天文現象の回は短めだになってしまうことが多いんで、
はい、まあね、時々はいいんじゃないですか。はい、
で、先月ぐらいから、
はい、
吉安のここに行ってきましたのコーナーをしろというふうに命令が下りまして。
あ、そうなんですか。
そうです。
大変ですね。
ここを一月で行った場所のご案内をします。
ちゃんとあの言い方考えてくださいね、コーナーの言い方。
吉安のここへ行ってきた。
もうちょっとさ、あのリズミカルに。
あんま普通でいいと思います。
いやいや、吉安のってそこでちょっとさ、スペース入れてくれる。
いや、別にいいです。あの、コールは不要です。
で、じゃがじゃん、
東京国立博物館大和絵展っていうのに行ってきました。これまだやってると思います。
ああ、はい、大和絵、はい、
国宝とかね、重要文化財が結構たくさんあって、まあまあ人気なようです。うん、
はい、
はい、祝日は時間予約が必要。
うん、
結構お腹いっぱいになりましたね。
あ、そう。
そう、2時半、
食べられるんですか。
2時半ぐらいに行って、結局閉館5時までいたんで2時間半で、最後は少し駆け足だったんで。
へえ、
はい。で、次が、相模原 JAXA、 あ、相模原 JAXA じゃない、 JAXA 相模原キャンパスの特別公開に行ってきました。
はい、
はい、詳しくはそんな雑貨店で和田さんという方がレポートしてますので、そちら聞いてみてください。
一緒に行ったの。
あの、現場ではちょっと会いましたけど、うん、一緒に回ったわけではないです。
うん、そう、
はい。で、次が、
一緒に回ればよかった。
あ、事前に約束とかしてなかったんで。
え、たまたま一緒だったってこと。
行きますかってので行きますって話をしてたんですけど、何時にどこどこに集まって一緒に回りましょうって話はしてなかったんで、
うん、すればよかった。
いいじゃないですか。
いや、せっかくなんだから。
あ、あの、全開してるんで、
まあ、もう今回はいいと。
はい、次がですね、赤羽台っていう団地の中にある、
うん、
UR 町と暮らしのミュージアムってとこに行きました。これはですね、
ん、
はい、
うん、常設のってこと、それともなんか特別っていうの。あんまり聞いたことない。
今年の9月にオープンした、UR っていうところがやっている、都市公団とか住宅公団がこんな家を建ててきましたっていう歴史が入っているミュージアムで、
それって、
はい、
立川か八王子にあたりに昔あった。
あ、そっちにあったかもしれません。
なんか、そうそう、あの、通った時になんか公団系のなんかね、歴史というかそういうような場所があったんだけど、あの、閉館したっていうような表示があって。
あ、本当。
そう、あ、こんなところにこんなものがあったんだっていうふうに思った。赤羽台だ、記憶があったのね。
の団地の中に、再オープンで、そこの中には、同潤会アパートの一部屋とか、あと、晴海の大きい団地の二部屋とかがこう移設してあったりして、
で
そのうちの人は多分立川の方の、何、2階建てのやつが並んでいる。
あ、じゃあもしかしたらそこから行ったのかもね。
そうかもしれないです。
あれは、ほら、渋谷あたりにあった なんかユニットを組み合わせて作ったマンションっていうかアパートみたいのがなかったっけ、最近取り壊しされたところ。
新橋ですね。でそれはあの住宅公団ではないので。
あ、そっかそっか、そこが違うんか。そうそうそう、
はい、未来っぽいやつでしょ。
そうそうそうそうそう、すごい古いんだけど未来っぽいやつ。
あれはね、どっかの、近代美術館が何個か譲り受けて展示をするっていう準備をしてるんじゃなかったっけな、うん、
おお、じゃあどっかに出てくる可能性がある
かもしれません、うん、はい、で次が、サイエンスアゴラっていう、これはイベントで、お台場の、
うん、
テレコムセンターってことでやっていたやつかな、
うん、
と、次が浜松市科学館。
浜松まで行ったんですか。
はい、ちょっと所用で。
なんで聞いてないよ。
そんなこと言ったって、いいじゃないですか。別に
聞いてないよ。
浜松まで行きました。
浜松に行ったの、それともついでに浜松に行ったの。
あ、浜松が目的地で。
聞いてないよ。
あ、言ってないですよ別に。で、それで浜松市科学館ってとこに行ってきました。
はい
はい、マサトさんの話では浜松市科学館そんなに大きくないですよっていう話もされてたんですけど、
うん、
まあまあ楽しかったです。
大きくはないわけ。
市の科学館としては大きめなんじゃないかな。
お、ただまあいわゆる上野とかそういうやつに比べると別にっていうことね。
まあ上野の国立科学博物館は別格ですからね。
あ、別格ですか。
あそこは別格なので。
別格なんですね。
そうですね、市の、科学館、それも県庁所在地じゃない市の科学館としてはまあ充実してるし、プラネタリウムは静岡県内で一番ドームが大きいっていう風にお話をされてました、
うん、
最近プラネタリウムの投影機を変えたんで、星もたくさんになりましたよってお話をされてました。
はい、
で最後が楽器博物館、これも浜松市ですね。
おう、
浜松はほら楽器の町だからね。
なんか家康のキャラクターがいて、
はい、
その家康のキャラクターの履いている袴がピアノだった気がするんだけど。
ああ、そうかもしれないですね。キャラクターは覚えてないんですけど、ヤマハとかハワイの
駅前にいる気がしたんだ。
駅前のモニュメントとか見てないです。
見てなくてもなんかいるんだよ。
そうなんですね。
そう、まさに出世大名家康くん。
はい、どこにいるんですか。
ピアノ、どっかにいるんじゃないかな。
それもう少し情報くださいよ。会いに行きたい人が
いや、ね、JR 浜松駅北口にね、いることはいるんだけど。
北口ね。
それそう、ただそれは木で作られてる家康くんだから、ちょっと怖い。
出世大名家康くん、あ、北口であれですね、植え込みで作られてるんですね。
そうそうそうそうそうそう、だからちょっと怖い。
木製じゃなくて
カラフルでもなくて、
はい、生け垣みたいなですね。
そうそうそう、ちょっと怖い、
はい、で、
でもピアノでしょ、結構覚えてんじゃん。
で楽器博物館は電子楽器の部屋がありまして、
おう、
そこでちょっと長めにいて、閉館ギリギリまで行きました。あとは鍵盤楽器の歴史のところとかね。はい、
面白そう。なんか試したりできるんですか。
一番奥には、楽器でお試しできるところもありますけど、うん、大事なやつとか歴史的なやつは試せないです、
うんうん、まあまあそりゃそうだ、ね、
はい、なので 1,2,3,4,5,6 箇所
1ヶ月で。
そうですね、前回紹介してからなんで1ヶ月でこんな感じです。
すごいですね。
はい、あとですね、博物館ではないんですけど、マンホールナイトっていうイベントに行ったのと。
マンホールは夜見れないんじゃないですか、暗いから。
マンホールに関して、研究発表をするっていうのをやる会。
研究発表、
はい、研究員の方が研究発表するって。
それはそのマンホールを作ってる人は全く関係ないやつですよね。
いや、作ってる人がゲストに呼ばれることもあります。今回は、広島県でお好み焼きの、柄をデザインした方がゲストその1でした。
お好み焼きのマンホールってこと。
あんま詳しく聞いても面白くないかもしれないですけど、うん、広島でお好み焼きといえばソースが有名です。
おたふく。
そうで、おたふくソースが創業100年だっけなみたいなやつの、記念事業として、
うん、
記念事業の一つとして、おたふくソースプレゼンツお好み焼き模様、マンホール蓋をあちこちに設置しようっていうのを始めたらしく、
うん、ほうほうほう、
10箇所ぐらい お好み焼きのデザインがされたマンホール蓋があるんですけど、
うん、
広島県内にもいくつか市とか市町村あるじゃないですか。その中で、水道局が、うちでお好み焼き柄のマンホールの蓋、取り付けてもいいよっていうところの、ご当地、何お好み焼きをデザインするっていう、うん、結構ハードルが高い。
お好み焼きにもご当地があるわけ？
あります。だって大阪と広島は雰囲気違うでしょ。
そういう大きな意味でのね。
あで、うんうん、広島の中でも、ここは何
広島の中でも、
広島県の中でもあるんですって。それをその差を出すのが大変だったと涙ながらに語っておられました。
泣いてたの？
泣きそうな感じでしたけどね。
しかもそれマンホールでってことでしょ。
マンホールの蓋でデザインしなきゃいけない。
絵字が書いてあるわけじゃないんだものね。
絵です。っていうようなのに行ってきました。あともう一個が、デザインフェスタっていうのに行って、T シャツを売ってきました。化学 T シャツ。
はい、
はい、で、この番組のリスナーさん2組来場していただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で時間遅れでご飯を食べてるときにキッチンカートが出るじゃないですか。
はいはい、
ちなみにマフィンは食べなかったんですけど
買わなく、お土産でも買ってこない、
ね、お土産でも買ってないです。で、
はい、よかったです。
でキッチンカーが出て結構ね会計は早かったのに食べ物ができるまで待たせるっていうタイプのところで、
うん、
テーブルというかね、簡易的なテーブルと椅子があったりするじゃないですか。そこで待っていたら相席いいですかって来た人が、ラーメンズの片桐仁さんと、のグループでした。
それ番組で言っちゃっていいの？
言ってもいいんじゃないですかね。片桐仁さん自身もブースを出してたので、
う
ん、
あ、なるほど。
その空き時間に、何人かで食べに来たようで。
なるほど、はい、いいですね。いい思い出が。
はい、そんな感じであちこちに行っております。
はい、
はい、で、本編では12月の、天文現象の方をお伝えしていくんですけれども、
はい、
だんだんね日が暮れるのも早くなって早い時間から星が見えるようになりました。
うんうん、
なので、星が見えてる時間も長いですが、やっぱりねどんどん寒くなっていて、家から出た時にはそうでもなくても、じっとして空眺めてるとどんどん冷えてきます。
はい、
なので星を見るというのをしっかりやるときにはとてもあったかい格好、
うん、
外を夜散歩するのよりもあったかい格好じゃないとじわじわ冷えてくるので、厚着するとか手袋するとか携帯回路を持っていくとかをして、防寒対策をしっかりしてください。あとね、前回双眼鏡の話をしたんですけれども、双眼鏡を、星空でいきなり使い始めるとピントが合わなかったりなかなか大変なので、昼間練習して、目の幅を合わせるとかピントを合わせるとかっていうのの、なんていうの練習を明るいところでして、で特にあそこを見たいっていう時に それをなんていうの視界に持ってくるっていうのはなかなか大変なんですよ。
うん、
見える範囲が狭いからね。
うんうん、
それを練習するっていうのをやっておいた方がいいです。
はい、
そうすると明るい星があるなっていう時にそこに双眼鏡を向けた時にあれどこだあれどこだって探してると結構ね、大変なのと下手すと気持ち悪くなるんで、そこを、昼間練習しておくといいと思います。
はい、
その時にもねちょっとお話したんですけど、目は顔から真正面を向いて首を上げて要は顔全体で、目的の方向を見てそこに望遠鏡を差し込むように、見るっていうのが多分コツだと思うので、
うん、
その辺を気をつけて
首、そうよくねなんか言うのかね、上見てください。違うの違う、それはうんうんするしていいや。
はい、
はい、
そんな感じで、首のところから顔全体で、目的の方向を見て、で、その目はまっすぐ前のまま望遠鏡を構えるっていうのができると見つけやすいと思うのでやってみるといいんじゃないかと思いますし、
はい、
実視界っていうその見える範囲が広い望遠鏡の方が倍率が高くても視野の広いものがあるので、視野が広い方が探しやすいので、その辺も、望遠鏡を買う時の参考にするといいかと思っています。
はい、
はい、ということで、本編では12月の天文現象と、チケットプレゼントの、当選発表を行いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では12月の天文現象の方を紹介していこうと思います。
はい。
11月の27日、この、回は24日配信だと思うので、11月27日が満月で、
はい。
12月は新月が、12月の13日になります。
はい。
で、この日が、旧暦でいくと、11月1日かな。
お
で、満月が12月の27日、27日ですね、になります。
もう年の瀬じゃないですか。
そうですね、うん、なので、12月27日の前後は夜、月が大きく明るいという感じですね。一方で、13日の前後は暗いんですが、双子座流星群という、いつもなんていうの、たくさん流れるので有名な流星群がありまして、
はい、
こちらが12月14日の深夜、14から15というのが、極大ですので、
条件いいですね。
そうなんです。新月に近いところなので、よく見えるんじゃないかと思います。
はい。
双子座流星群の、は、放射点っていうのが、双子座あたりで、多分、見る時間帯にもよるんですけれども、結構高い位置にあるんですよ。なので真上を向いて寝転んでいると、四方八方に広がるというふうに、見えるっていうのがちょっと特徴的です。
はい。
はい。で、今年はまさに新月に近いところで月明かりがないので、条件としてはとてもいいです。
はい。
あと、ピークになるタイミングと、日本が夜のタイミングが合ってるかどうかとか。
ああ。
はい。あと、流星群によってはすごくピークがね、鋭くて短い時間しか飛ばないのもあるんですけど、まあまあ、広いので、今回は14日の夕方から15日の明け方までの間で、ある程度たくさん見られるんじゃないかなと思っています。
はい、はい、あとは天気次第ってことか。
まあそうですね、お天気が悪いとどうにもならないので、お天気であることを祈りたいと思いますけど、やっぱり、太平洋側ではね、冬は晴れる日が多いので、太平洋側の方の方は期待できるかもしれません。
はい。
はい。で、惑星の方ですけれども、水星、こちらはですね、いつがあれだっけな、水星は12月の後半には内号って言って、地球から見て太陽の手前をね、横切る感じになるんですけれども、月の前半については、夕方、ちょっとだけ見えて、暗くなると西の空に見えて、太陽をかけてすぐに沈んでいってしまうという感じです。
はい。
金星は相変わらず明けの明星、夜明け前に東の空に明るく光っていて、太陽が出てくると空が明るくなって見えなくなるっていうタイプですね。
はい。
金星が東の、地平線から上がるのは、3時から4時の間ぐらい、だんだん、遅い時間になってくるのかな。ただ夜明け前には東の空に明るく見えてるし、ある程度ね、空が明るくなっても、金星明るいので見つかるんじゃないかと思います。金星のね、一応等級はマイナス4等星相当ですね。
お、
はい。で、火星はですね、ほぼ、地球から見て、太陽の向こう側にいるので、小さい上に太陽に近いのでほとんど見えません。火星が外号、向こう側になるのはいつだっけな、12月中だっけな、あ違うわ、11月に、外号になったばかりなので、12月も引き続き太陽の向こう側にいるのでほぼ見られないという状況です。
はい、
はい。一方ですね、木星と土星は見やすい状態が続いています。
はい。
木星は日が暮れた時に東の空に、とても明るく見えるのが、木星です。多分ね、最近てかここのところは一番星で、東の空に見える明るい星という感じに見えるはずです。
うん、
で、土星もそこそこ見やすくて、日が暮れた時にほぼ南の空に見えて、夜中0時前、多分9時とか10時に沈んでっちゃうのかなっていうところなので、 夜になると南から西にかけて動いているのが土星ですが、木星に比べるとかなり暗く見えると思います。それでもね、土星は一等星ぐらいの明るさがあるので、見つけるのは見つけやすいはずですが、木星がねマイナス 2.7 等かなとかなので、とても明るく見えますので、木星と比べると暗く見えちゃうかもしれません。
はい、
天文台とかね、そういうところで大きい望遠鏡を覗かせてもらうときには、多分最初に、土星を見て輪っかを見て、その後木星に行って、しましまを見るというのとか、ガリレオ衛星見るというのが定番な、入門というか一番最初のところの、星空散歩になるかなと思っています。
なんか土星の輪が何年か後に見えなくなるっていう。
そうですね、土星の輪はすごく薄いので真横からの角度になると、見えなくなっちゃうんですけど、3年後かな、とかに、一度見えなくなります。でその後は裏側にが見えるようになるのかな。はい、そんな感じが惑星で、月と惑星が近づくのはですね、10日に、細い月と金星が近づきます。火星は12月12日、12月14日には水星と細い月という感じで、もしかしたら12月14日に、細い月と水星が確認できるかもしれません。
はい、
その後、月は動いて18日に土星に近づいて、22日に木星と近づくという形になります。
はい、月は大忙しですね。
どんどんね、月は一周するのにね、29日かかけられないので結構忙しいです。
はい、
はい、ということで惑星と月はそんな感じですね。で星空はですね、冬の星座が本格的に見えるようになってきます。なので、夜8時とかになると東の空に冬の大三角、オリオン座のベテルギウスが多分探しやすいんじゃないかと思いますけど、三つ星があって赤い星があるやつが、オリオン座のベテルギウスで、冬の大三角はシリウスと、子犬座の、プロキオンという3つが冬の大三角というやつで、シリウスは、太陽を除いてですけれども全天で一番明るい、多分ね色的には青白く、見える星がシリウスで、子犬というのは冬の、天の川を越えた反対側にある冬の大三角というのが見つけやすいと思います。
はい、
冬は明るい星多いので、慣れてくると双子座の、明るい星、カストルとポルックス、ポルックスとカストルも、結構見つけやすくて、一等星が六角形に並ぶというのがあるので、先ほど言った、冬の大三角で、見えるシリウス、プロキオンから、双子座のポルックスっていうのを結んで、何座っけな、カペラっていうのがあって、大牛座のアルデバランがあって、とかっていうのでぐるぐるっと、六角形に見えるというのがあります。
冬のダイヤモンドだっけ
と言いますね。
はい、
はい、あと、オリオン座も、いいんですけれども、プレアデス星団という、
スバル星、
そう、牡牛座の、肩の方というか背中の方にある、M45 星雲とも言われてるんですけど、M45 星団ですねというところも、肉眼で見ても星がいくつかあるのが見えて、これね双眼鏡で見るととても、はい、見応えがある、こんなに星があるのかというのが双眼鏡でわかる、天体ですので、それを見るのと、あと、オリオン座の三つ星の下側にある、M42 あたりも、空が暗いところであればモヤモヤモヤっとした、ものが見えるかと思うので、その辺も双眼鏡がある方は見ていただくといいんじゃないかと思っています。
はい、
はい、あと、皆さんがよく知っている12個の星座でいうと、日が暮れて夜8時とか9時ぐらいだと、西の方に水亀座、南に魚座、その横におひつじ座、お牛座、双子座かな、で双子座も東の方ねというのが西から東に向かって見えます。多分ね、オリオン座とお牛座は見つけやすいですし、慣れてくると双子座も見えると思います。一方で、おひつじ座や魚座はなかなか探しにくいと思うので、星座表とかと見比べてですね、あれかこの星かなというのを確認してみてください。
おい、
あと北の空は、 カシオペア座がよく見えて、被写区になっている北斗地星は日が暮れてから0時になるぐらいまでだと地面の下に取っ手のところとか絵のところが隠れてしまうという感じになっています。
はい、
早い時間だとね、西の方に夏の一等星とかがちらほら見えるかもしれません。はい、ということで、冬はね、空気が乾いてキラキラキラキラして見えることが多いので一等星がたくさんあるのを楽しめるんじゃないかと思いますし、ある程度都会というか街の明かりが明るいところでも見える星が多いので、ぜひ、暗くなって、外歩くときにはね、人にぶつかると気をつけなきゃいけないんですけど、星を確認してみるといいんじゃないかと思います。
はい、
あとは、何日かね続けて見られるときには月が場所が変わったり形が変わるというのも意識してみると、さっき香織さんが忙しいねって言ったんですけれども、月が忙しく空の中を動いているというのが見えるんじゃないかと思います。
はい、
で、12月の、何日になるんだっけな、最後の週は、翌年の1月と2024年の天文現象一通りというのをご紹介しようと思っています。香織さんがね手帳に天文現象をメモってると、要は予報をメモってるっていうのがあったんですけれども、やっぱり、月がどう巡ってくるかとか、流星群があるとか、惑星が見やすい時期とかっていうのが、メモってあると、スケジュール帳の中で、あ、ちょっと空を見てみようかなと思うことも多いと思うので、
そう、やっぱり毎回開けると目につくからおっていうのはある、ね、その覚えては当然いないけど、
うん、
スケジュール帳を開けるとおっ思います。
そうなので、皆さんもちょっとメモってみるとかっていうのをするといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、でそれね、メモってると1週間が7日間になったのは月の巡りの一月の4分の1なのかなって思ったりしますよね。新月、上限、満月、下限、新月っていうのが1週間ごとにやってくるじゃないですか。
うん、だいたいそうですね、その縦に並ぶと気持ちいいね。
そうそうそうそう、
時々微妙に横にずれるとあって思うし、
そうだから、7、7、28だから4週間は28日で、月は 29.5 日で1回回るんで、ずれてはいくんですけれども、なんとなく、6日間隔じゃなくて7日間隔ぐらいで月の大きいその、4つの現象が並ぶなって思っていて、
うん、そうですね、
そういうのを見ると、1週間が7日になったのは月様を見てだったんじゃないかななんて思ったりもします。はい、ということで、12月の天文現象でした。
た、
さて今回ですね、そんな理科の時間で国立科学博物館の、団体参助会員になったので、国立科学博物館の常設展のチケット5枚と、今やっている国立科学博物館特別展和食展のチケット5枚、あと以前、クラウドファンディングした、科学技術館の常設展のチケット3枚というのが私の手元にあるので、こちらをプレゼントしましょうということで、募集をしたんですけれども、
はい、
まずですね、科学技術館3枚のところ応募は1、2、3、4、5人の方から、応募がありました。
はい、
で、国立科学博物館の、常設展、こちらはですね5枚のところ応募は3人でした。
おお、
なので全員当選です。
はい、じゃあ持った分は私が行こうかな。
いいですよ。
うん、
和食展こちら5枚のところ、うん、応募はですね、10人から応募がありました。
やっぱみんな美味しいもの食べたい感じかな。
あ、食べられないんですけど、和食店はね、チケット代的には一番高いんですが、常設店は、2026年まで有効なので、遠くの人でもね、いつか行けるっていうので応募がもっとあるかと思ったんですが、ありませんでした。
でもさ、絶対和食店は、はい、その後そこで食べ物として落とすお金を落とす人増えそうよね。
まあそれはあるんじゃないですかね。
ねえ、
はい、ということで、国立科学博物館の常設展、応募いただいた3名の方は全員当選で、
おめでとうございます。
おめでとうございます。卵パンさん、フレデリックさん、妻の名はリカさん、 の3名が当選しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、科学技術館、こちらはですね、私の方で、Excel に並べまして皆さんの名前を、
はい、
で、当選確率が上がるキーワードを書いてくれた方は、うん、その2ということで、また名前を入れまして、つまり、
名前を2つ、
そうです、名簿の中に、
あるわけね、
2つあるという状態にして、
はい、うん、
この中で、Excel で、乱数を発生させて、それぞれに対して、
まあ、なんかいろいろやったと、
数をくっつけて、それを大きい順にピックアップをしてと、というのをやりましたと、
はい、
で、科学技術館で、当選した方は、ヒルアンドンさん、琴の葉さん、わちゃわちゃわさんの、3名が当選いたしました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
当たらなかった、当たらなかった方ごめんなさい。
ごめんなさい、
はい。和食店も同じようなことをやりました。
はい、
キーワードがあった人は、倍名簿に入れて、並べてっていうのをやりました。
うん、
で、当選者は5人、豊臣さん、ビーグル太郎さん、フェリオさん、ごっちゃんさん、ハラミさんの5名です。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
落選の方ごめんなさい。で、こちらの方々には、送り先の、住所とお名前を書いた、内容を追加で送っていただきたいんですが、私の方から当選のお知らせを、メールで送りますので、その返信で、送ってください。
はい、
はい、ということで、当選された方には、当選のご連絡を差し上げます。当選のご連絡を受け取った方は、はい、送り先の、住所と、お名前、要は郵便が届く情報を入れて返事をください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このチケットがなくてもですね、科学技術館や、国立科学博物館楽しいので、ぜひ行っていただきたいと思っております。
うん、はい、和食ね、はい、美味しいよね。
和食店も私も自腹で行こうと思います。
はい、
招待券をあげちゃうのでね、
うん、
で、この番組の有料版、ポッドキャスト
オーディオブックの、
あ、違う、そうですね、オーディオブック .jp ですね、
はい、
有料版で得た収入から三女会の会費を払っているんですが、団体の三女会員になって、私のクラスだと、会員証を持っていくといっぺんに5人まで無料で入れますよというのがあります。
はい、
まあね、高校生まで無料で、65歳以上無料で、普通に払っても650円とかなんで、劇的に安いというわけではないというか、すごくお得というほどでもないんですけれども、なんとかね、この5人枠っていうのをうまく活かせる方法がないかなと思って悩んでおります。
はい、何かいいアイディアがあったらご連絡ください。
そう、だから私が、簡単にご案内する、こじんまりとした会っていうのをやってもいいかなと思うんですが、日程調整を考えたりとか、抽選したりすると大変だなと思っているので、うん、なんかいい方法がないかななんて思っています。
はい、
もう日程決めて、先着5人までっていう風にして、フォームを作っちゃうという手もあるんですけどね。
あ、まあ吉安さんがこの日行くよっていうのが分かればね。
そう、
この日5人だったら対応するよっていうのはできるし。
そうで、もし、そういうのを、なんだろう、簡単で無料でできるサイトとかをちょっと探していたりします。
お、
はい、で、皆様からも
そういうサイトの情報もください。
そうですね、皆様からのアイデアも募集しておりますので、ぜひ、
はい、
こんな風にしたらいいんじゃないかみたいなのがあったら、うん、アイデアも送ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今日は12月の天文現象をメインでお伝えしてきました。
おい、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージの宛先はメールで lika@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、メールのフォームが、私たちの、ウェブサイト sonnai.com sonnai.com というサイトに準備してあります。そちらからもメールを送っていただくことができます。ですね、この番組は sonnai プロジェクトというグループの配信している番組のうちの一つです。 先ほどの、そんない .com ではですね、そんないプロジェクトで配信している各番組が、聞けるようになっておりますので、メールのフォームはそんない理科の時間の番組一覧があるところの右側がメールフォームになっていますので、そちらから送ってください。またですね、そんないプロジェクトでは現在、この番組の他にもそんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組を配信しております。過去の番組も、ウェブサイトから見ることができるので、聞きに来てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、最近リッスンっていうサービスに、登録をしてみまして。
何ですか、それは。
リッスン.style っていうあのところがあって、そこに登録すると文字起こしをしてくれるんですね。なので、過去にどんなことを喋ったかっていうのが文字で検索ができる。
ほうほうほうほう。
番組を勝手に今文字起こしをしてくれるのはいいんですけど、それをなんだろうな、 AI で要点を、ピックアップしてサマリーを頭に入れてくれて、で話題が変わったところに、目次がついて、目次でここに飛ぶってやると、そこから再生ができるっていうのもできるようになってます。
へえ、すごいね。
はい、なので、自分がいつどこでどんなこと話したかっていうのが、検索できたりですね、確認できるという便利なサイトになっておりますので、
結構ね、何回でお話ししましたっていうのを探すの大変ですよね。
大変です。
昔ここで一回話をしたんですけどって、
はい、ね、いつだっかに話しましたってなっちゃうんで
ね、え、はい、メインの話であれば題名に書いてあるからここでっていう風になるんだけど、
そう、脇道のやつがね、思い出せないし、
あとメールの回がね、
はい、記録もしてないので、あ、メールの回はメールの検索ができるんで、自分のところに、ね、メール自体残ってるんで、そっちから検索はできる、話題を検索できるんですけど、自分がなんて喋ったかはやっぱ聞いてみないと分かんないっていうのがあって、
あ、はい、昔と今で喋ってる内容違うかもしれないしね。
はい、そうですね。ということで、そんなサービスもあるので、興味があったら行ってみてください。
はい、
ということで、そんない理科の時間第540回、お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。